それでは本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所はヨハネの福音書6章1節から21節、ヨハネの福音書6章1節から21節です。その後イエスはガリラヤの湖、すなわちティベリアの湖の向こう岸に行かれた。大勢の群衆がイエスについていった。イエスが病人たちになさっていた印を見たからであった。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。ユダヤ人の祭りである杉越が近づいていた。イエスは目を上げて、大勢の群衆がご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人たちに食べさせようか。イエスがこう言われたのは、ピリポを試すためであり、ご自分が何をしようとしているのかを知っておられた。ピリポはイエスに答えた。一人一人が少しずつ取るにしても、200デナリのパンでは足りません。弟子の一人、シモン・ペテロの兄弟、アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草がたくさんあったので男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そうしてイエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げてから座っている人たちに分け与えられた。魚も同じようにして彼らが望むだけ与えられた。彼らが十分食べたとき、イエスは弟子たちに言われた。一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。そこで彼らが集めると、大麦のパン5つを食べて余ったパン切れで12のカゴがいっぱいになった。人々はイエスがなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。イエスは人々がやってきて自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、再びただ一人で山に退かれた。夕方になって弟子たちは湖畔に降りていった。そして船に乗り込み、カペナウムの方へと湖を渡っていった。すでに辺りは暗く、イエスはまだ彼らのところに来ておられなかった。強風が吹いて湖は荒れ始めた。そして25ないし30スタディオンほど漕ぎ出したところ、弟子たちはイエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て恐れた。しかしイエスは彼らに言われた。私だ、恐れることはない。それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。すると船はすぐに目的地に着いた。それではこの箇所より、憐れみ深くもてなすイエス様と題してメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。あ、聞こえますか？大丈夫ですか？はい、この教会では第1週は、10回やっていて、第、2週は手紙ですね、手紙類をやっていて、第3週第4週は、ヨハネの福音書をやってます。今日はヨハネ6章です。お祈りします。あ、そしてごめんなさい、if you're here for the first time, that if you need an English manuscript, use the QR code or use the English manuscript in the back of 104、はい、お祈りします。愛する天のお父様、いつも私たちにあなたの御言葉を注いでくださり、心から感謝します。どうか神様、私たちがこの言葉を食べることができるように、どうか神様、私たちを導いてください。私の口を清め、あなたの御言葉だけを語ることができるように、そして私たちが、本当にあなたの言葉だけを食べることができるように、どうか私たちの心を整えてください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アメン。はい、子供たちに聞きます。何回も何回も言ったのに、兄弟また姉妹が話を聞かなかったり、親が自分の話を忘れたり、また大切なお友達がその話を大事にしない時ってありますか？何回も何回も言っても聞いてくれないっていう話ですね。ありますよね。いつもないですって言ったら嘘ですみんなあると思います。そんな時はどんな気持ちになりますか？まあ、もやもやしますよね。ある時は、ね、イライラします。私だったらもうイライラして、もうその人ともう関わりたくないと思うと思います。それか、いや、また言っても聞かないでしょってもう諦めると思います。皆さん、そういう時ありますか？それ普通だと思います。イエス様は皆さんと同じような立場でした。何回も何回もいろんな人たちに、私は神の子です、私を信じたら永遠の命がありますと言い続けました。はっきりと言い続けました。でも自分の家族も自分の弟子たちも、 その他の多くの人がイエス様の話を聞かなかったり忘れたり、どうでもいい話って思っちゃったり、そういうふうにしてしまいました。そして多くの人がそんな話よりも私の病気を治してってしつこく言い続けました。もう私だったらイエス様の立場だったらもうイライラしてもう関わらないで、もういいって言うと思います。しかし今日はイエス様はその反対のことをされました。みんながイエス様と過ごせるようにたくさんの食事を用意したんです。でその理由は何だと思いますか？もしみんながイエス様の話を理解しなかったらみんなが永遠の命をもらうことできないんですよね。ですからみんなが忘れないようにイエス様が私たちが永遠の命をいただけるようにイエス様はパンを用意したんですね。いろんな恵みを用意して私たちがイエス様の御言葉を受け入れるように一生懸命教えてくださったんです。それが今日のお話です。イエス様はそのような愛に満ちたお方なんですね。私たちイエス様の話を何回も何回も忘れてもイエス様が一生懸命教えてくださってるって、そういう話です。そのことをもっとよく理解するために今日の聖書箇所を見ていきたいと思います。ヨハネの福音書を初めて読まれる方もいらっしゃるかもしれません。簡単に紹介します。ヨハネの福音書の始まりは、いくつかの証人の証言で多様な背景から、来ています。イエス様を信じる人もいましたし、イエス様を信じない人もいましたが、共通していることが一つありました。それは、実際にお会いして対話した本物のイエス様と、証人たちがそれぞれ抱いていたイエス様のイメージは全く違っていたということです。そしてこの証人たちの体験を通して、著者、この本を書いたヨハネは、私たちに2つのことを説得させようとしています。一つは、イエス様が神の子であり救い主であること。そして二つ目はイエス様を信じるだけで永遠の命が与えられるっていう、そういうことですね。ヨハネの福音書が証人たちの反対を見るとイエス様の話に対して大体三つの反応があることがわかります。信じるか信じねえか、もう少し話を聞き続けるか。で、私たちも今日ヨハネの福音書話を聞いてその3つの選択肢から選ばなければなりません。ノンクリスチャンであってもクリスチャンでもそれを決めないといけません。ヨハネ1章から4章までの中でイエス様の話を信じたい人もいましたし、イエス様の話を聞き続けたかった人ももちろんいました。しかし多くの人たちはイエス様の話の信じがたいところは無視してたんです。信じやすいところだけを信じていました。具体的に言うと、イエス様が神の子であること、すべての人を裁く人の子であること、復活と永遠の命を与える安息の主であることなどについては、いやー、それはちょっとと思った人が多かったようです。今もこの世界でもそういうふうに多く考える方ももちろんいます。それどころか、エルサレムのユダヤ人たちは、イエス様を冒涜罪で訴え彼を殺そうとしました。しかしいろんな人たちを癒されたイエス様の力を見て、イエス様はもう最高の医者だ、神の手だと、そういうふうにイエス様を信じイエス様を追いかけようとした人々も多くいました。しかしそれをご覧になってイエス様はどちらのケースですね、冒涜罪で訴える、ユダヤ人、癒しを求めるユダヤ人、どっちのケースも問題視されたんです。どっちも問題抱えてると。そして5章のユダヤ人たちへの説教でこう結論付けられました。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものです。それなのにあなた方は命を得るために私の元に来ようとはしません。私は人からの栄誉は受けません。しかし私は知っています。あなた方のうちに神への愛がないこと。つまり、イエス様の言葉の全てを、イエス様が神の子であること、 すべての人を裁く人の子であること、復活と永遠の命を与える安息の主であること、それらを信じないのなら旧約聖書も信じておらず、聖書の神様をもう愛していない、そういうふうに結論したんです。結論付けたんですね。イエス様が唯一の永遠の命の源であることを信じない人は神様ご自身を拒んでいると、イエス様が、私ではないですよ、イエス様がおっしゃったんですね。もうストレートに神の民に何が問題なのかっていうことを話されたっていう話です。それが前回の話です。しかし今日の6章を読むと、神の民がイエス様の言葉を全く聞き取ってもいないし、全く理解していないことが見えます。もう全部もう無視したんですよ。6章1節から2節。その後イエスはガリラヤの子、すなわちティベリアの子の向こう岸に行かれた。大勢の群衆がイエスについていった。イエスが病人たちになさっていた印を見たからであったと。イエス様は冒涜罪で訴えられたので、大ごとにならないように田舎のガリラヤ湖の周辺へ行かれました。そして2節に書いてあるように、大勢の群衆がイエス様についてきたんですね。神の子としてついてきたのか、永遠の命を与える安息の主としてでしょうか、すべてを裁く人の子としてついていったのか、いや、それのどれでもなく、ただ病人を癒す者としてついていったんですね。イエスさんの話聞いてんのかっていう、なんか突っ込みたいんですけれども、大群衆はイエス様ご自身にというよりも、ただイエス様の癒しの力に興味があったんです。私たちも今日礼拝に来てると思いますけれども、同じかもしれません。先月私たちはヨハネ5章のイエス様の説教を聞きました。はっきり聞きましたよね。聞きましたが、私たちはイエス様ご自身とイエスのお言葉よりもイエス様の癒しの力、具体的な恵みだけに惹かれ続けているかもしれません。私もそうでした。もし私がイエス様の立場だったら、もうモーセと同じように何回も何回も神の民に言ってイライラしたんですよね。私のもうモーセと同じ、もう共感できるんですよ。もうなんでだっていう、どうしてこんな固くな民を私に与えたんだって、私が何回教えても全然聞かないと神様に訴えたかもしれません。しかしイエス様はモーセよりも優しいんですよ。イエス様はモーセよりも忍耐強いんです。そうなさいませんでした。イエス様はある山に登られ、弟子たちと座られて、目を上げて大勢の群衆がご自分の方に来るのを見て、フィリポにこう言ったんです。どこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようかと質問されました。群衆たちはイエス様のことをただ問題を解決してくれる自動販売機のように見ていたかもしれませんが、それでもイエス様はこれらをどうもてなすかを、それだけを考えておられたんです。それだけではありません。ヨハネの福音書の中でイエス様が目を上げて大群衆を憐れんだ箇所、実はもう一つあるんですね。私実はもう読んだことあります。それはイエス様がサマリアの女に福音を伝えた後、その後女がサマリアの町々に福音を述べ伝えた時、大勢のサマリア人がイエス様へと向かっていきました。そしてその大勢のサマリア人をご覧になって、イエス様は弟子たちにこうおっしゃいました。目を上げて、同じ表現です。目を上げて畑を見なさい、色づいて刈り入れるばかりになっています。要するに著者のヨハネはこうほのめかしてるんですね。イエス様は固くなな話聞いてない大群衆は負担としてご覧になって言わないっていうことです。ああ、神様がくださった収穫が来た、ポジティブに愛を持って、そういうふうに受け入れたんですね。ですから自群衆たちの動機がどうであれ、イエス様は彼らをもてなそうとされ、ご自分のことを教え続けようとされたんです。話聞いてなくても。私たちの動機がどうであれ、イエス様はどうぞどうぞ入って入ってって、そのように同じように私たちを 見てくださるんです。イエス様はご自分が何をしようとしているのかを知っておられましたが、弟子たちの理解を試されたかったんですね。あのクイズみたいな、クイズクイズっていう何のクイズみたいな、今までのイエス様の話を表面的に理解しているのか、または核心まで理解しているのかっていうことをちょっと質問したんですね。質問をしてみたんです。で、皆さんも驚かないと思いますが、弟子たちも群衆と同じレベルです。同じレベルです。その土地のことを、一番よく知っていたベツサイダ出身のピルポは、いやー、180万円あってもこの大群衆なら一人一口しか食べることができないと答えました。アンデレも、ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます、でもこんなに大勢の人ではそれが何になるでしょうと。今までイエス様の話を聞いていた弟子たちも群衆もいつも一つの点でイエス様を誤解してしまいます。イエス様が差し出される印を文字通りに受け止めて、印が指している誠の意味を全く理解していませんでした。イエス様が新しい神殿を3日で建てると言われると、一人でこんな神殿を建て直すのと疑問に思いました。またイエス様が、あなたは新しく生まれなければならないと言われると、ニコデモは、人は老いていながらどうやって生まれることができますか、もう一度母の胎に入って生まれることなどできるのでしょうかとバカにしました。イエス様が、私は生ける命の水だと言われると、あなたは新しい水泉を見つけたんですかってサマリの女は思いました。イエス様が、私にはあなた方が知らない食べ物がありますと言われた時に、イエス様は、近くのコンビニで弁当買ったのと弟子たちが、コンビニなかったんですけど、そういう意味なんですね、弟子たちは思ってたんですね。そしてイエス様から、私はあなたたちに永遠の命を与えると聞くと、大群衆は、今私の今の病気を癒してくださるんですか、そういうふうに思ったかもしれません。いろんな誤解はありましたけど、一つのことで一致しています。イエス様ご自身を見ていなかったんです。もう一回言います。イエス様ご自身を見ていなかったんです。ですからイエス様の癒しの印だけを求めいた大群衆がイエス様のもとに来た時、イエス様は新しい印を通して彼らがイエス様ご自身を見るようにされたんです。この印の目的はイエス様ご自身がみんなが見るようになんです。イエス様はイエス様の力を疑っていた弟子たちの助けを一切借りずに、牧会者のように群衆を草がたくさんあるところに導かれ、まあ、5000人の男を座らせました。子供 もう女性もいたんで、まあ、ある仲介者は、まあ、2万人結構多いですよね。まあ、ゾウスタジアム何人か入るか分からないですけど、まあ、それをちょっと想像してみてください。イエス様は少年の5つのパンと2匹の魚を取って、ご自分で一人一人にみんなが望むだけのパンと魚を与えられました。それまでの印、水をワインに変えられた奇跡、遠く離れたところから男の子を癒された奇跡、足の不自由な人を癒された奇跡と比べたら、もうこの奇跡、この印の規模が明らかに違うんですね。そして大麦のパン5つを食べて余ったパン切れで12のカゴがいっぱいになったと書いてあるんです。実は福音書、4つの福音書の中でいつもここで12あったんですって、こういうふうに示されたん、いつも書いてあるんですけれども、ある仲介者はイスラエルの12不足を表していて、イエス様ご自身がイスラエルの12不足のパンを料理することができる力を、まあ、示唆ほのめかしていると、まあ、言っています。つまりイエス様ご自身が旧約聖書の神様と同じように、荒野にいる神の民のすべてのニーズを満たすことができる力を持っておられることが、まあ、明確にされているんですね。それゆえこの驚くべき大規模な印を通して、大群衆は自分の目の前の問題から目を上げることができ、イエス様ご自身を見えるようになり、こう告白しました。これが結論なんです。 まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だ。世に来られるはずの預言者はただ癒しを与える超人ではないんですね。スーパーヒーローではないんです。奴隷制度から救い出したモーセを上回る預言者であり、究極の救いをもたらす人物なんですね。旧約聖書の神の民はこの人物を待ち望んでいたんです。この瞬間、群衆の目が覚めて、イエス様がただの先生、ただの超人、ただのスーパーヒーローとはなくなかったんですね。イエス様の癒しの力を見るよりも、イエス様ご自身を見るようになったんです。しかし、まだまだ理解が足りないことがすぐにわかります。私たちもそうかもしれません。6章15節、イエスは人々がやってきて自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、再び一人で山に退かれたって。この連れて行こうっていうのは強引に、なんかすごくなんか何でしょう、そうですね、強引に連れて行こうって、そういうニュアンスがあるんですね。目の前の病気からの解放から、目の前にいるローマ帝国からの解放に焦点が移り変わっただけなんですね。そしてイエス様を王にしようとしたんですけれども、自分たちの王として恐れ従うよりも、自分たちの目的を果たせるために強引にイエス様をエルサレムに連れて行こうと考えたんです。イエス様は王ではないんです。手段です。弟子たちも同じように思ったかもしれません。群衆と弟子たちはイエス様ご自身に目を向け始めましたが、まだまだイエス様を王として救い主として受け入れていなかったんです。そのためイエス様は、イエス様を王にしようとする大群衆から逃げたんですよ。あ、そういうために印を行っていませんっていう、選挙ではないですっていうそういうことです。再び一人で山奥に退かれ、神様に祈り始められたんです。弟子たちは先に山から降りて船に乗り込み、カペナウムの方へと渡り始めますが、著者のヨハネは興味深いコメントを残します。すでに当たりは暗く、イエスはまだ彼らのところに来ておられなかった。強風が吹いて湖荒れ始めた。イエス様のおられない生活、そういう生活っていうのは暗く激しく難しい道だと著者のヨハネがほのめかしてるんですね。ちょっぴりで、嵐の中で船を漕いでる時に、弟子たちは強風で揺り動いている湖を固い石の上を歩くように普通に歩いておられるんですよ、イエス様。それを見て、非常に恐れたんです。で、ヨハネの福音の流れの中で、この水の上を歩くという印をきっかけに、その瞬間、弟子たちは初めてですよ。初めてイエス様の力を恐れたんです。皆さん、イエス様を恐れたことありますか？なぜならここに書いてあるんですけど、マルコに書いてあるんですけど、彼らはパンのことを理解せず、その心が固くなっていたからです。つまりイエス様は弟子たちの固くなな心を柔らかくするために、この恐ろしい印を行われたんです。そして湖を歩かれていたイエス様は弟子たちに何と言われましたか？しっかり しなさいと。私だ、恐れることはない。もっと恐ろしいことがあるんですよ。イエス様の私だっていう表現っていうのは、聖書の神様が私はあるっておっしゃったじゃないですか。出エジプト記10回の第3回の時の神様の皆を皆に唱えてならない、その皆ですよ。私はあるって、同じ表現を使うんですよ。ですからイエス様ご自身はただの先生ではないんです。ただの超人ではないんです。聖なる聖なる聖なる神様です。そして私に近づいたものは私の聖なる炎であなたを裁きますっていう、そういうようなことなんですね。そういうふうにおっしゃっていて、 ですから弟子たちは恐れるのはもう普通ですよね。しかしながら私たちを救うためにこの聖なる聖なる聖なる神様が来られたので、イエス様もこうおっしゃったんです。恐れることはない。恵みですね。イエス様の力をいろんな形で見ることはできます。イエス様の力、イエス様はご自分の力をはっきりする形っていろいろあるじゃないですか。もうちょっとかっこいいね、印あるじゃないのかって思いません？スーパーマンみたいになんかフューっつってできたと思います、ね。いろんな形あるんですけれども、こういう風にした理由っていうのはあると思います。イエス様の恐ろしさほどの力強さをさらに表す印は確実にあったと思いますけれども、この2つの印によってイエス様の力が2万人を養うために使われる、かたくなな弟子たちを助けるためにご自分の力を使われるっていうことを私たちに証ししてるんです。憐れみ深い私たちをもてなす力強い神様なんだよっていうことを私たちに表しています。今日の話を聞いて皆さんもいろんなことを感じているかもしれません。しかし今日の話を聞いて3つのことを覚えていただきたいです。まず1つ目、印だけに飢えている私たちでもイエス様は私たちを顧みられ、憐れみ存分にもてなしてくださるんです。はっきり言いたいのは、ここ本当にごめんなさい、私のこだわりポイントなんですけれども、はっきり言いたいのは、私たちは5つのパンと2匹の魚を差し出す可愛い少年ではないんです。私たち可愛くないんですよ。私たちはイエス様が言われることの反対のことをし、イエス様癒しの印に飢えている大群衆なんですよ。で、私たちは自分たちの先生をちょっぴりですよ、バカにする、ピリポとアンデレなんですよ。先生みたいな。イエス様が、私は世界の罪を清めることができる神の羊だ、私はあなたの人生を楽しくする最高の葡萄酒だ、私があなたの心の渇きを満たす命の水だ、神は実にその独り子をお与えになったほどによう愛された、それは私を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。そういう話を何回されても、私たちは大群衆のようにイエス様を田舎まで追いかけて、どうか私の痛いところを癒してくださいだけを求めてしまいます。私です、私もですよ。神様がエジプトを倒され、海を割って神の民を救われたのにもかかわらず、神の民が神様に水がないことやパンがないことをブーブー言ってるようなものなんです。多くの場合、私たちは可愛い少年ではなく、印だけに飢えている大群衆であり、ちょっぴり態度の悪い弟子なんですね。しかし感謝のことに、イエス様はそれをご覧になるとき、私たちの鈍感さと自己中心さに抵抗感は持たれません。あ、そうですかって。むしろ私たちが求めている印以上に存分に恵みを与え、私たちをもてなしてくださるんです。イエス様は私たちの動機がいいから愛してくださるのではありません。もう一回言います。イエス様は私たちの動機がいいから愛してくださるのではありません。私たちがイエス様を表面的に理解していたとしても、イエス様はもうすでにあなたを恵もうと計画されてます。あ、来た来たって、パンどこに買えるのかなっていう同じように計画されてます。ですから大胆にイエス様に、どういう動機があってもイエス様の助けを求めましょう。二つ目に覚えていただきたいことはこれです。自分たちが望む救いを手に入れるために強引に王にさせようとする私たちからイエス様は逃げられます。もう一回言いますね。自分たちが望む救いを手に入れるために強引に王にさせようとする私たちからイエス様は逃げるんですよ。 イエス様が私たちを存分にもてなしてくださること、私たちは勘違いしないように気をつけないといけません。イエス様は私たちを癒した、あ、癒してくださったかもしれません。私たちを何かから守ってくださったかもしれません。私たちに何かを恵んでくださったかもしれません。しかしイエス様が恵みを与えてくださるとき、勘違いしてはいけません。あるとき私たちは心の中でこう考えてしまいます。もし神様が私が今必要としているあれを与えてくださるなら、私は神様を信じる。もし神様が私や子供の状況をもう少し整えてくださったから、くださったら、私はもう少し神様に従う。もしイエス様がこのような印を見せてくださるなら、あの罪を手放します。私たちは無意識にこのようにイエス様を強引に自分のイメージに沿って作り変えているかもしれません。イエス様は私たちの願いを叶えるための王様ではありませんし、アラジンって映画 見たことあるかもしれないです。魔法のランプの魔人ジーニーではないんですよ。どれほど力強い存在であっても、魔人ですかね、ジーニーは奴隷でしたよね。イエス様は人間の欲望に仕える奴隷ではありません。もしイエス様をそのように見ているのであれば、イエス様、あ、それは結構ですって、山の子に逃げますイエス様が奇跡的に2万人の人に魚とパンを用意した理由は、ただただ大群衆の腹を満たすためではありません。イエス様が大群衆に望むだけ与えられた理由は、イエス様を、神様の御言葉を語られる神のことを見ることができる心の余裕を与えるためだったと思います。私たちが望んでいる余裕をイエス様が与えてくださるとき、私たちはイエス様を神の子として見て信じて従っているのでしょうか。最後に覚えていただきたいことはこれです。かたくなな私たちがご自分の本性を見えるように、イエス様は嵐の中で水の上を歩まれ、私たちを驚かせます。私たちって私だけかもしれませんけど、私たちは恵まれると多くの場合、お金とか富とか快楽で心が固くなっちゃうんですよね。イエス様を見る気がなりかります。ゼロになりませんよ。だけどまあいいんじゃないのっていう、もう大丈夫になったからっていう。ですからイエス様は弟子たちにあえて、私たち、イエス様はあえて弟子たちのように、私たちをイエス様の守りから離れた暗い激しい試練に私たちを送る時があります。でそれは自分で頑張って漕いでもなかなか抜け出せない問題かもしれません。また強風がもう激しすぎて、もう何も予想できないような自分のコントロールの外にある状況かもしれません。今皆さんそのようなカオスを経験している方もおられるかもしれません。しかしイエス様はそのようなカオスの上を何事もないかのように普通に歩くんですよ。散歩してるんですよ、足の中で。イエス様は先ほど言いましたけど、いろんな奇跡を行うことができました。だけどこの印を意図的に選んだんですよ。それなんでだかと思いますか。実は聖書では海っていうのはカオスを表してるんですよ。死を表してます。そして神様はカオスの死の海を自由にコントロールされる唯一の存在なんですね。いろんな聖書箇所を原稿に入れました。それはイエス様は堅くなな私たちにご自分の本性が見えるように、私たちが経験している死のカオスの嵐の中で水の上を仰まれたんですね。あ、死ですかっていう、散歩ですっていう大丈夫ですっていう。イエス様は死かよみがえられ、ご自分の本性をお見せになられたんですね、イースターで。あ、 十字架し、うん、大丈夫って。3日後にまた起き上がりますって。水の上を歩かれる以上に、イエス様はすべての人が向き合っている死の上を何事もないかのように歩まれたんです。それを見た弟子たちは、蘇られたイエス様を見た弟子たちはどうしましたか？あ、死から蘇ったんですね、って軽々しく言いましたか？むしろその正反対です。福音書の最後を見ると。蘇られたイエス様をご覧になったとき、弟子たちは恐れおののいてイエス様を神様として礼拝したんです。私たちが弟子たちのように鈍感になっていても、イエス様は私たちを見捨てられません。イエス様は私たちがへり下ってイエス様を受け入れ、信じ、従うことができるように、私たちに必要なことをしてくださいます。そして、蘇られたイエス様は、弟子たちに近づいて言われたように、私たちにもこうおっしゃいます。私には天においても地においても全ての権威が与えられています。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。ですから私たちもイエス様のよりみがえる印を見て、恐れることなく、イエス様を天においても地においても全ての権威を持っておられる救い主、王様として信じて、従っていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、今日もあなたの御言葉を私たちに注いでくださって心から感謝します。私たちは印に飢えている大群衆であっても、ちょっぴりあなたの御言葉をバカにしたとしても、あなたは憐れみ深く私たちをもてなすイエス様であられることを心から感謝します。どうか神様、私たちに必要な印をお与えください。あなたが私たちの救い主であること、私たちの嵐、私たちが経験している嵐の中でも、あなたはそのカオスの上に歩まれることができる。そういうお方であることをどうか私たちに見せてください。そして私たちがそれを見えなくても、どうか神様、私たちの目の前の問題を見るだけではなく、あなたを仰ぎ見て、あなたを礼拝することができるように、どうか神様助けてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。